この朝、私たちに語られる主の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書18章28節から40節です。
それでは、御言葉をお読みします。聞きましょう。さて、彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは杉越の食事が食べられるようにするため、汚れを避けようとして官邸の中には入らなかった。それでピラトは外に出て彼らのところに来て行った。この人に対して何を告発するのか。彼らは答えた。この人が悪いことをしていなければあなたに引き渡したりはしません。そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであった。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか。それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それでは、あなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることは、あなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか。こう言ってから、再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。杉越の祭りでは、誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。二つの国、二つの王という説教題です。ヨハネの福音書十八章から、主イエスはとうとう十字架へとその歩みを進めていく、非常にこうクライマックスに近づいている、そのような主イエスの姿です。十八章一節からを見ると、主イエスは十字架の道、そこに十字架に至るまでの間、たくさんの人たちと顔を合わせている、そんな姿がわかります。主イエスを捕らえるために武装した一団に、主イエスは自ら進み出て彼らと向かい合った。顔と顔とを合わせた。主イエスはその後捕らえられた後、ユダヤの権力者、宗教権威者である大祭司アンナスと今度は向かい合った。顔と顔とを合わせた。そして今日のところでは、当時ユダヤを支配してたローマ帝国の総督、ピラト、ユダヤに使わされた総督、管理官、ピラトとシュエスは顔と顔と合わせて向かい合う。ここで、このヨハネの福音書の著者は、シュエスをただ総督ピラトという人と向き合ってる。そういうことではなくて、ここでシュエスは、シュエスを殺し、シュエスを拒み、シュエスを信じない、この世の王として、こう、向き合わせている。 いわゆるどんどんどんどんこう大きなものと主イエスは向き合っていくわけです。武装する一団、ユダヤの宗教指導者、そしてとうとうこの世の王と向き合う。アンナスとの間の尋問を終えて、大祭司今度カヤパのもとに送られた主イエスは、そこでユダヤ人の中で死刑判決を下されます。彼らは死刑を実施するためにローマ総督ピラトのもとに主イエスを連れて行った。当時死刑を行うにはユダヤの法ではなくローマの法によって裁かなければならないと決められていたからです。ですからユダヤ人たちはピラトのもとに連れて行き、ピラトのもとでこのイエスというものを死刑にしてくださいと死刑執行を願った、願いに行った。しかしよくよく眼差しをですね、ヨハネの福音書から聖書全体にこうぐっとこう広げて見てみると、使徒の働きを見ていると、主イエスの弟子であるステパノという人がユダヤ人に石打ちにされて、ある意味こう打ち殺されている、そういう記事があります。またヨハネの兄弟ヤコブという人もユダヤのヘロデ王によって打ち首にされているという記事もあります。バプテスマのヨハネもそうです。ユダヤ人の王によって処刑されている。ユダヤ人はある意味ここでもやろうと思えば死刑を行うことができたし、これまでもやっています。ただ福音書はまたこの時は不思議なことに、自分たちは死刑の権限が与えられていない、それはローマが与えられているものだ、ならばこの男をローマに捕らえさせて、そして裁かせて死刑にしてもらおうと彼らはこの時言った。彼らはこのユダヤ人たちは自分の腹の中ではイエス・キリストはこれは死刑だと決めながら、何て言うんでしょうか、死刑の執行、手を下すことをローマにやらせている、押し付けているようにも見えます。自分たちでやればいいものをでも彼らにやらせると。ユダヤ人たちはこの時、彼らが大切にしている杉越の祭りという時を清いままで過ごしたいと、汚れを避けるために異邦人である総督官邸に入らなかったとあります。彼らは自分たちで主イエスの死刑を定め、その汚い役割をピラトに押し付け、それでも自分は清い、それでも自分は聖者だ、それでも自分は清さを保たなければならないと、そういう人たちです。皆さんこれどう思われますか。事実無根の主イエスを、証拠を処罰される証拠も見ることも出せない、見出せない主イエスを何としてでも裁き殺し、そしてその処刑は異邦人にやらせようと、こう自分たちは手を汚していないというふうにする、さらに彼らはこの後に総督ピラトが、杉越の祭りにはユダヤ人のために一人の人を釈放する習わしがある、あなたはこのユダヤの王を釈放することを望むか、イエスを釈放することを望むかと問うと、ユダヤ人たちはその人ではなくバラバという。このバラバという人は強盗だとヨハネ福音書は記し、またルカの福音書では暴動の先導者、人殺し、重罪であり、すでにこの人の方が死刑が確定していた。ユダヤ人にとって神の律法を犯した忌まわしい人、それがバラバであった。しかしユダヤ人はそれでもイエスを十字架につけ、バラバを釈放しろとこう訴える。自分の願望のためなら何でもあり、白いものをも黒とする、それでも自分は清いと言い張っている、これがユダヤ人の、ここにあるユダヤ人の姿であり、これが主イエスが迎え合われたこの世の姿です。以前私 アメリカの現代史を映像でまとめたものを見たことがあるんです。アメリカの歴史をこう現代の歴史、近現代の歴史を振り返りながら、その映像で描かれたのは経済発展しているアメリカの光と、また同時に闇を描いている作品でした。その人はとっても私本当に心に残っているのは、アメリカの歴史というのは戦争の歴史なんだっていうんです。絶えず、そして不安と恐れの歴史なんだって言ってるんです。アメリカがどうして今みたいなこう大国としてこう成長したのかというと、やはりそこには軍事産業、戦争が商売になった。そして多くの富を得た。その富の背後にあるのは戦争だ。そしてその戦争に背後にあるものは何かって言ったら、不安と恐れなんだってその人は言うんです。人の根底にある不安と恐れを何とか払拭するために、力ずくで相手をねじ伏せようとする。この恐れを払拭するために力ずくで相手をねじ伏せようとする。アメリカの歴史というのはある意味でそういう不安と恐れの歴史なんだ。これアメリカの制作者が、アメリカ人の制作者がこう言ってるんです。私はとってもこれ印象に残ってる。ユダヤ人とか祭司長、立法学者の心の底にある根底にあるのも、私これ同じだと思う。主イエスに対する恐れと不安だった。そしてそれを払拭するために真実をねじ曲げ、事実をねじ曲げ、イエス様の印もねじ曲げ、その言葉も偽りとして、そして主イエスを力づけでねじ伏せて、主イエスを十字架で抹殺する。主イエスがここで今迎え合われているこの世というのは、その根底にあるのはこう不安と恐れなんだ。今コロナウイルスのことで本当に社会全体が大きく揺り動かされて、その根底にあるのは何か、不安と恐れじゃないですか。デマ情報が流布されていくと、私たち本当に不安と恐れがぐわっと大きくなる。私びっくりした。昨日ある方が教会に来て話してたら、先生トイレットペーパーがどこにもないんですよって教えてくれた。先生ティッシュがないんだって。あそこのお店にも行ったけどなくて、あの店もう入れないんだって。これデマ情報ではあるんだけど、でもやっぱり私たちの中にある不安とそれがブワーッとこう湧き上がって膨れ上がっている。私も少しアンテナを張って、あの教会ではこういう対応を取ってる、 TCU はこういう対応を取ってる、この教会はこうしてる、そういうのを聞くんですね。参考にしようと思って聞くけれども、聞いてるうちに私自身の中にも不安と恐れがぐわっと湧き上がってくる。不安と恐れに流されて、ああうちもとにかくこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかって、こう冷静さを欠いてしまう、そういう自分がいるなってことに気づかされます。主イエスが迎え合われたこの世であり、また私たちが生きているこの世というのは、本当に荒れる海のようです。荒海のようです。絶えず私たちにブワーッとこう恐れの波が襲いかかり、不安の嵐が私たちを巻き込んでくる。この世はいつも私たちの心にあるものを揺るがし、不安と恐れに陥れようとする。一見強そうに見えるこの世の姿、しかしそれはただ見せかけの姿である。不安と恐れを覆い隠すように、不安と恐れを隠すように力と権力を覆って、私たちは恐れることはない、私たちは大丈夫だと言い張ろうとする。この世の王というものを代表して、ピラトは総督官邸に入り、主イエスを呼び言います。あなたはユダヤ人の王なのか。主イエスは答えます。あなたはそのことを自分で言ってるのか、それとも私のことを他の人々があなたに話したのか。ピラトは答えます。私はユダヤ人なのか、 あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか。ピラトの態度というのは冷たいものです。これはユダヤ人の内輪もめに過ぎないなと。自分はこのことについては関心はない。ただ訴えてきたから私は答えてるに過ぎない。あなたはユダヤ人の王か。あなたは何をしたのか。主イエスはこう言われる。私の国はこの世のものではありません。私の国はこの世のものではありません。この世のものという言葉は、この世に属するものとも訳せる言葉です。主イエスはピラトの問いに、私の国はこの世に属していない。私の国はこの世のものとは違うとはっきりとおっしゃいます。もし主イエスがこの世の王であれば、主イエスのしもべが戦い、主イエスは守られるはず。しかし今現実は捕らえられ、尋問を受け裁かれている。主イエスの国はこの世のものとは違う。この世に属してない。私たちはここに、この世とは違うもう一つの国がある。主イエスの国というものがあるというものをここで見出させられます。ピラトにもそのことはなんとなく伝わった。ですから、それじゃああなたはあなたの国の王なんだねと問う。あなたは王なんだねと問う。主イエスは、私が王であることはあなたの言う通りです。まあ、誤解を生まないように言うんです。私は王だって言うと、もしかしたらこの世のこの世の王様というものを、彼が受け取るかもしれない。しかし、主イエスは、こうやって遠回しに言いながら、私は王だ。けれども、あなた方の言うような、この世の王とは違う王なんだ。二つの国があるんです。皆さん。この世に属している国がある。そしてもう一つは、主イエスに属する国がある。神の国があると言ってもいい。この世の代表としての総督ピラトと、神の国の王としての主イエスがある。ここに二つの国、二人の王というものが向き合っている。神に属する国、その王である主イエスの務めは、力を持って武力を持ってこの世界を支配することではなくて、真理について証しするために来て、真理に属する人たちを呼び出すためです。主イエスは父なる神の言葉を語る。すると父なる神が選んだ真理に属する人たちはその声がわかる。そしてその声に聞き従う。羊と羊飼いの例えを思い出します。真理の声によって集められる国がある。この世とは違う。神に属する国、主イエスに属する国がこうやって広げられていく。この世の代表である総督ピラトは、この真理を証しする主イエスを前にしながら、真理とは何なのかと言い、その場を離れます。ピラトには、神の言葉、真理がわからなかった。ピラトは真理に属するものではなかった。祭司長、律法学者をはじめとするユダヤ人たちもそうです。彼らも主イエスの真理の証を聞きながら、その技を見ながらわからなかった。彼らもまた真理に属するものではなかったからです。しかし私たちはどうですか？同じ主イエスの言葉を聞き、私たちは分かった。同じ主イエスの言葉を聞き、私たちは信じた。 真理を証しする主イエスに聞き従う私たちが今ここにいる。主イエスは言われます。私に聞き従う者は真理に属する者なのだ。あなた方はこの世のものではなく、この世に属しているのではないと主イエスは言われます。私たちは不安と恐れに支配されているこの世、荒海のようなこの世に今生きています。私たちも恐れと不安の嵐に飲み込まれそうになります。しかし主イエスは私たちにこう言います。真理に属する者は皆私の声に聞き従う。主イエスを信じ、主イエスに聞き従う私たちは、私たち教会は決してこの世に属してなどいない。この世に生きながらもあなた方は真理に属するものだ。この世に生きながらもあなた方は神の国に属しているものだ。主イエスはこう私たちにこの御言葉を通し語りかけてくる。私、説教の中である説教者はこう言いました。この説教者はこう言いました。なんだ先生は説教集ばっかり読んで、その説教をなんだかもう引いて引いてガチャンコして集めて作ってんじゃないかと思われると嫌ですけど、そうはありませんけども、とても大切なその説教のやっぱり言葉というものがある。皆さんも聞いたことはあると思いますが、アウグスティヌスという人の説教です。この人にの説教、今日のこの箇所でこういう一節があるんです。主イエスは私の国はこの世に属してはいないと言われる。それ以上に何を望むのか。この世に属していない国に来なさい。信じることによって来なさい。そして恐れに荒れ狂うな。私の国はこの世に属してはいないと主イエスは言われる。それ以上に何を望むのか。この世に属していない国に来なさい。信じることによって来なさい。そして恐れに荒れ狂うなと。真理に属するあなた方はこれ以上に何を望むか。あなた方は恐れと不安のこの世に属していない。これ以上に何を望むか。主イエスを信じ、この世に属していない神の国に属している。神の国のものだ。これ以上にあなた方は何を望むか。恐れに荒れ狂うことはない。不安と恐れにとらわれて心を荒れ狂わせる必要はない。あなた方は神の国に属しているよ。この世にありながらも一人一人神の国に属している。私たちの王である主イエスを信じなさい。心安らかに生きなさい。一つの賛美が聞こえてきます。人生の海の嵐に揉まれきし、この身もこの身も不思議なる神の手により命拾いする。糸静けき港につき我は今安ろう。救い主主イエスの手にあるこの身はなんと安らかか。福音賛美歌の443番、人生の海の嵐に。私たちの生涯というのは本当にこの世の生涯というのは嵐に揉まれるようなものだ。不安と恐れに振り回されることもある。また自分自身が周囲の人を不安と恐れに振り回すこともある。この世に心騒がされることがある。しかし私たちは聞いた真理の言葉を。しかし私たちは信じた主イエスを。私たちはこの世に属するものではなく、真理に属し神の国に今属するものとされている。いろいろな不安と恐れ、 私たちの心、思い、信仰を騒がし続けるこの世、この時代にあって、特に今この時期、私たちは私たちの王である主イエスから目を離さずに、この方を信頼していきたいと思います。この方を信じて歩みたいと思います。恐れに荒れ狂わずに、不安に打ち倒されずに歩んでいきたいと思います。私たちはこの世に属していない。私たちの王である主イエスがおられる。お祈りしましょう。ピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。天の父なる神様、この朝主イエスの声を聞き、主イエスを信じることができた、そこにある神の恵みをもう一度私たちは聞きました。主の声を聞き分け、聞き従うこと、それは私たちが真理に属しているからだ。神の国ではなく真理に属しているからだ。不安と恐れの嵐の中に生きた私たちは、私たちをしっかりと握ってくださっている主イエスに属するもの、主イエスのものとされていること、恐れに荒れ狂うなと聞きました。主よ、どうぞ不安と恐れはまだ長く続く、そのような先を見ます。しかしだからこそ、私たちが今日真理に属するもの、主イエスに属するものとされている、このことの平安を得て、平安を信じて歩むことができますように。私たちの主、私たちの王を信頼し、この一週間も歩ませてください。またどうぞ私たちにある安らぎ、平安が、この世にあって、恐れと不安の中にいる愛する一人一人に届けられていきますように。主イエスの御手の中で、この一週間を共に歩んでください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。